タネラジ。一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返るタネメガネのコーナーです。今週の一週間を振り返ってまいります。まずは暮らしの一週間から、あなたもねご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてください。暦の上では11月7日頃は立冬で、立春の前日までは冬だということですね。もういよいよ寒くなってきましてね、服の切り替えのタイミングですね、衣替えのタイミングだったりすると思いますけれども。
衣替えなんかするんですか？
しないってどういうことですか？常に同じ、こう、四季を横断できる服を開発されてるということですか？
衣替えっていうのはさ、洋服ダンス、まあ、わかんない、その、ハンガーみたいなものの、中身を入れ替えるみたいなことでしょ？
そうですね。段ボールを、なんか夏用、冬用みたいなので分け、まあ、秋、春は、まあ、なだらかな感じですけどね。用意しといて、それを入れ替えるみたいな感じですかね。うんう
ん、じゃあ、あれなんだ、秋、冬と、秋と冬は入れ替えがなんかあるんだ。
そうですね。インナーとかは、でもまあ、ヒートテックとかも常に入っているから、そこら辺変えないですけど、外のね、シャツとかは結構変わりますよね。半袖のシャツとかって、普通に着ることねえしな、みたいな感じで、そういうので変わるもんなんで、なんか、まあ、衣替えの季節だな。
じゃあ、それをしまうわけね。なんか、段ボールかなんかに入れて。
そうそう。
おー、すごいね。
しないんですか？
ちゃんとしてるね。
ずっと一緒？
もうシームレスですよ。
シームレス？
グラデーション、なんか徐々にこう、こちらの右側の方ね。
あれでしょ？ポンさんの場合は、なんかそういう専用の部屋があって、そこにいっぱいバーってこう、はい、服が、こう、ハンガーにかかってて、春、夏、秋、冬って左から順番にあるみたいな感じでしょ？だから今年は、もうだから冬になるから、もう一個右に行こうみたいな感じで行くってことでしょ？
そう、めちゃくちゃ景気よく喋ってるけど、俺そんな風な人だったっけ？
もう変える必要がない
と思う。クローゼットルームみたいな。
シームレスにこう、ゆっくりこう、10月から11月に右に変わってるって感じでしょ？
どう？まあ、そうね。でもまあ、その服のラインナップが高校ぐらいから変わってないですから、それただ入れ替えてるだけですけど。
なるほど。
そうね。ちゃんと、まあ、日本に住んでたら衣替えせざるを得ないよね。
特にね、今は夏冬の暑さ寒さみたいな極端になってますからね。なんか、やっぱ、変えなきゃいけないな、みたいな思いますけど。
ちなみにいつしたんですか？
まだしてないです。これから、衣替えしなきゃいけない
な
って感じですね。まだだからギリギリ。
なるほどね。
ちょっと裸息ですね。だからここからどうやってこう、そうですね。シャツを変えていこうかな。まあ、一週間で言うと僕は今週はまあ映画とか結構行きまして。で、東京国際映画祭っていう映画祭のイベントが、それが六本木開催だったので、いよいよ繁華街のね、渋谷とか新宿とか全然未だに行ってないですけど、まあそれに準じるぐらいの繁華街である六本木についに降り立ちましてですね。なんか、やっぱ知ってる店が結構なくなってますね。前に行ったな、ここ、みたいな店がちょこちょこ裏通りとかでなくなってたりとかして、なんか見慣れぬ景色。
お店？
そうそう、お店。見慣れぬ景色とかもやっぱあったりして、そうか、こうなったかとか、あと、なんかコロナ禍の中で六本木ヒルズの地下のところに、まあ、工事中では前からあったんだけれども、新しい店もできてたりとかして、なんか、やっぱこのタイミング、間をあんまりいないと、こう、変化に対する意識ってやっぱ強いですね。1ヶ月ぐらい開けていく、いかないみたいな感じだと、自然とその、1個、2個増えてるだけだから、変わらずに見てられるんだけど、半年とか空いちゃうと、あ、もうこんなになってるんだ、みたいな感じのちょっと驚きが大きくって、そういう意味で言うと、これからまた先渋谷、新宿に行くことがあれば、また街並みの変化みたいなことを意識して、ちょっと興味深いことになるんだろうな、とは。まあ、悲しくもあるけど、なんか街としての新陳代謝、しているっていう意味で言うと、悪いことばかりでもないのかな、っていうのは思ったりはしますかね。
なんか新宿のさ、山田電機、でっかいビジョンが
あるんですね。
あそこ、なくなるんでしょ？
あ、山田電機丸々なくなるんですか？
みたいよ。
ビジョンは残るんですか？
いや、だからわかんないわけよ、その辺が。
あれ、山田電機は
居抜きで、 なんか松屋とかが入るのかもしれないけど。
松屋って どの松屋
あの、みんなの食卓で大体松屋が入るかもしれない、ね。
オレンジ色の方の、はいはい。
そうするとあのビジョンに、なんかこう、キムチ牛皿みたいなドーンとかさ。トリュフハンバーグとか。
コスパの悪さよ。ないじゃん。
わかんない。めちゃくちゃみんな食いたくなるかもしれないよね。
そうそう。まあ普段から僕らは松屋ファンとしては食いたくなるんで、そんなビジョンに出たからと言ってですけど。
まあまあまあ、とろけるチーズがね、すごく、いいな。
これからあれですね、ビーフシチューのシーズンですね、松屋はね。うん、ポンさんいかがでした？一週間。一週間いかがでした？
いやいやいや、そうです。久々に松屋に行きまして。
その話かい。
いや、
松屋うまいっすね。
皿を買って、うちのご飯
を
食べる
ってい
う、ね。
そうなんだ。あそこでは来なかった。
意外といいもんですよ。うん、自分家で炊いたご飯に牛皿乗せると、はい、なんかね、味が2段階ぐらい上がったような感覚、
ね。まあちょっとね、確かにね、他のそのすき家とかに比べると悪くない方だとは思うんですけど、やっぱりね、家で食う、うん、米に比べるとね、松屋も劣っちゃいますよね。
そうですか？まあまあまあ、僕は好きなんですけど。
ね、いや、違う違う違う違う違う。今の話は、家の飯がうまいって話でしょ、はい、今同じこと言ってますよ、僕は。松屋の飯もうまいけど、家の飯の方がもっとうまいよねって話を僕はありましたんで。
そうそう。うん、なんかちょっとね、ちょっとベタっとしちゃうところが、
ね。
う
ん、多少はね。まあ、店によるんですからね、それもね。炊き方次第だから。ね、いいんですか、いいんですか、そんな一週間で。
そんな一週間でっていうか、まあまあまあ、はい。そんな感じですかね。
はい。ありがとうございます。続いて、番組の聞きどころ、付け足しつかみを添えていく番組の一週間でございます。まずは週の初めの雑談コーナー、種枕ということで、まあ、喫煙率の話であるとか、ウェブ会中の顔色がわかるツールか。なるほど、あったな、こんな話。そこら辺のニュースのお話をさせていただきました。続きまして、種助ですね。今回は映画、オラオラで一人グモ、ロシア編戦記、ストックホルムケースなどの後、あとはポッドキャストのね、任天堂対ソニーというものの紹介をしたりとかをしておりました。続きまして、週刊ドラマ語りですね。今回は2020年秋ドラマ砲弾2ということで、今ね、放送されているドラマの中でのおすすめのドラマについて、オレンジポンそれぞれでお話をさせていただきました。続きましてイベントリポートですね。今回はポンさんが、ホーロソルゴースト、ワンダリングゴーストという、まあ、小泉八雲さん、のについての展示ですね。に行ってきたお話をしていただきました。続きまして、今回ちょっと順番変えさせていただいたんですが、超雑のコーナーですね。ちょうどいい雑談を考える超雑のコーナー。今回は、これ何の話だったっけ？ファクトチェックの話をしたのかな。あとは NG ワードとかね、文章における NG ワードとかのお話3本ですかねをさせていただきました。最後30分読書、今回は文芸2020年不登記号から藤原ムーさん、文芸賞取りましたね、藤原ムーさん、水と歴監督編、そして、去年の、まあ、文芸賞であり芥川賞ですね、去年の文芸賞を受賞、うん、同じく文芸賞受賞されたんですね。で、芥川賞も受賞された遠野遥さんの破局という作品の30分読書編、そしてポンさんの方から A 六輔さんのね、内縄からはに大和が見えるという本について、紹介をしていて3分読書で紹介していただきましたが、振り返ってみてポンさん聞きどころツッコミなどいかがでしょうか。
これこの話するとややこしいけど、あの種枕でさ、
おうほう、
まあ、いろいろ喋りましたけど、
うん、
なんか喋りましたこの話みたいな、
喋った種枕からってこと。
はい、
なんか話した気はしますけど、別に喫煙率の話とかウェブ会議の話とかしてないですね。
まあまあその辺をねちょっと実践していこうっていう意味もあるわけですけど、まあ、
雑談をする機会があるみたいな、まあ
僕はあのしましたけど、結局あの大統領選になってしまいましたんで、
どういうことどういうことどういうこと、ちょっと喫煙率気になるじゃんみたいな話をしてたら、いつの間にかそうじゃなくってさ、大統領がさみたいな話をしてきたってこと。
こう何、喫煙率を手に持ったまま大統領のボールを投げちゃうみたいな。
お前の話は面白くないから大統領選の話をしようぜっていう振り方をされたってこと。
いや、そんな嫌なやつばっかりじゃないよ。あんた、お姉さん人間不信が最近ちょっとひどいけど。
いやいや、今なんかおっしゃってたから。
そんなことはないんですけど。
そういうふうにおっしゃってたから。
いや、うん、大統領選の話がね、やっぱり、うん、おついついしちゃったなっていう、まあそういう。
あ、全体の中で別に喫煙率の話とかウェブ会議中の顔色がわかるツールの話をしてたわけじゃないってこと。
事実関係の確認が多すぎ。
いや、ちょっと誤解がない
ように。国会答弁か。
なんかいきなりその話をしていて大統領選に切り替えられたんだとすると、なかなかこの種枕のね、難しさを感じてしまう。
いろいろ話したいなぁと思ったけれど、うん、やっぱり大統領選の話を。
やっぱそうっすよね。僕も大統領選の話をしてましたね。
ねという。まあこれはちょっとね、別でも、枕でもまた改めてしたいなと思いますけど、
うんうんうん、
だからこういう時こそなんかね、地味な話をしたいなとは思ったりもしますけどね。
地味な話ね、したいな。
はい。
あとはそうだな、週刊ドラマ語り今回いろいろ2020年秋ドラマ放談してましたけど、僕もポンさんもね大好きで、僕はポンさんから教えてもらった週刊フジテレビ批評という番組でも同じく秋ドラマ批評講談みたいな感じでやってたんですけど、うん、なんか結構僕らがピックアップしてんのと違うのがピックアップされて面白かったですね。え、そこ行くみたいな感じ。なんだっけ、バンドの話、夢を叶えるバンドでしたっけ。なんか
喋、うん、ってたのはリモラブとか。
あ、そうですね、リモラブの話してましたね。
姉ちゃんの恋、
恋人、ね、
姉ちゃんの恋人とかだね。
なんか意外と35歳の少女とか、あ、そうか、あんまり話さない。まあ今までのね、湯川さんの流れみたいなのあったりとか、あと、姉ちゃんの恋人については、ひよっこじゃねえかよってツッコミでみんなが終始してるのが、え、そういうことみたいな感じがすごいあったかな。別に同じストーリーではないし、うん、そんなに気にならないんだけどな、みたいな。
やっぱり、ドラマってさ、うん、ルックも大事だし、うん、あと、そもそもその、まあ、彼らプロだから面白いっていうさ、その、割と客観的な指標とか、うん、あと、編成的な意味とかを語られるわけですけど。
客観的かわかんないですけど、まあ、そうですね。編成的な意味は語ってましたね、確かにね。
まあまあまあ、でもほら、比較的さ、うん、その実力がどうみたいな話もあるんだろうけど、
うん、
なんかこう、やっぱこう、僕なんかそろそろ思い始めてきたんですけども、その本質的に面白いかどうかなんてもうもはやどうでもいいのかなってちょっと思ってて。
あ、ポンさんはね、俺は違うよ。うん。
まあでもほら、主観とその客観とさ、なんかこう、あとみんながどう思うかっていうあたりのこの、そういう情報を手に入れないことにはなかなか語りきれないじゃないですか。
うん、うん、うん。
だからこう、何が面白いのかっていうことを具体的に、納得度の高い言葉で語れないと、
うん。
その正確さを欠く感じもあると思うんですけど、
うんうん、
なんか俺が面白いっていうところでなんか語れた方がむしろ共有できることもあるのかななんてまあ思ってて、まあちょっと今強く言いましたけど、
うん、
別にその強く言いたいわけじゃなくて、そういう風な見方で俺が楽しめれば、それは他の人もそうだと思うんですよ、
うんうん、
自分が面白いっていうことだから、それをなんか裸にすることで意外とこう見えるものがあるのかなっていうか、
うんうんうん、
そうじゃないとこれ視聴率高いものみたいな話とかにもなりかねないと
か、
ね、気もまあするので、
まあ最大公約数的なね、そうね、
うん、まあまあまあ、でもフジテレビ批評はね、うん、続きも次回あるみたいですけど、ちょっと、
あ、次回あるんですか、あれ、なんかもう終わりかと思った、
まあ、うん、2回目もあると思いますよ、
うんうん、他どうですか、ポンさん、ツッコミどころ、まさか。
そうっすね。そうっすね。まあ30分読書ですか。
うん、
まあやっぱり、あれですね、小説を読み始めるということで、うん、オレンジさんがね。
先週からね、そうっすね。
なんか文芸作品をちょっと僕も読みたくなるなぁと思いつつ、まさにこれなんかもね、面白い面白くないっていうのはどういうふうに判断するのかっていうのは何とも言えないところだから、まあ本当文学賞の難しさを思ったりはしますけど、だからなんかこう読んだ時のまあ構造的ななんか説明も欲しいけど、自分がそれに対してこうどう感じたかみたいなところら辺がもしかしたらこう一般の人たちが語る感想としてのなんか面白みというかなんか何万華鏡力みたいな感じっていうんですかね、そういうことをちょっと思ったりはしますね。 あとあの、首里城の話はちょっと正確さを変えてるかどうか非常に心配なので、あの、ちょっと調べて情報を付与したりしましたけどね。
ね。なかなか元はどういう首里城だったのかね、ちょっと気になりますよね。あとはそうだな、ポンさんのイベントリポートもね、まあいろいろと多分あると思いますけど、一人の人物にフォーカスしていくような展示っていうのは、やっぱ面白いというかね、人生いろいろやっぱ私それその人っていうのは一側面から語ることなんて絶対できなくって、多面的に本当に細かいいろんな面があるっていうことはあると思うので、そういうことによってまあもちろんその人全体をね理解することなんて到底できないんだけれども、なんかそこの複雑さを想像するみたいなプロセスっていうことはすごい必要な気がする。それは別に小泉八雲みたいな有名人だけじゃなくて、いろんな人がねそれぞれいろんな生き方があっていろんな考え方を身につけてってみたいなところで、それでいろんな行動に移す移さないを判断してみたいなことがあると思うんで、そういう展示会もっと増えてほしいですね。結構キュレーションで何らかのテーマでねどんどんどんどんいろいろと集めるようなものっていうのは多いかもしれないけど、大規模な、ね、展示会でこういうことをする、こういう一人の人間にフォーカスするみたいなのっていうのはなかなか多くはないと思うので、そういうものをもっと見てみたいななんてことはちょっと思ったりはしましたね。
なんか今後さ、まあ例えばですけどオレンジさんをさヤクモみたいにして語れるのかなっていうのはちょっと思ったね。
だから彼の場合は書き残しているものがあったりとか、手紙も送っている、それは物理的に残っているし、あと写真も撮られていたりとか、そういうところがピックアップされるんですけど、僕はね紙で書いているものつったらなんかよくわかんない絵をずっと毎日書いてるぐらいなんで、そうしてくると、ね、
いやいやだってツイッターなんてのはもうオレンジさんに関わらずですけど大量にみんな書いてる。
最悪でしょ、ツイッターがいっぱいこの中に貼られてる。
いやそうだからこういう時にちょっと思うわけよ、その、うん、全部ツイッターっていうフォーマットとかフェイスブックっていうフォーマットとかに入り、あの形が決め込まれていくと、
うん、
展示する側ってすげえ困るだろうなとかさ、
あの
わかります。
でもいわゆるアーティストさんとか作家さんって書いてんじゃないですか、紙で、うん、なんだかん
だ。いやだけどほらその、うん、まあ、うん、アーティストっていう話でもないんだけどね、うん、でも後で振り返ってこの人取り上げたいっていう時に、うん、いやアーティストだってデジタルで残してる人は普通だと思ったりもしますから、
うんうん、
だんだん時代の中でその例えばほらヤクモの展示だったのヤクモの使ってたテーブル、
ね、はいはいはいはい、
特集で作った椅子みたいなの出てくるんですけど、テーブルがだけどそういうのがさ全部ニトリになっちゃうみたいなことだもんか知んないじゃん。
はいはいはいはい、便利だしね。
別にそれはまあそれはそれでいいんだけど、うん、なんかこうなかなか展示作る側としてはさ、難しいし、
うんうん、
なんならほら誰と別れたとかさ、
うん、
あの恋人との手紙とかそういうの出てくるわけ、
うんうん。
プライバシーだとかさ、そういうこと言い出したらまたそれもできないし、
間違いない。
なんていうかなかなかねそのやっぱだんだん有名人がそのかこういう風な展示ってできるのかなとか。まあ、自分なんかも含めてさ、なんかちょっと思ったりはしましたけどね。うんうん、だからなんだってわけでもないんですけどね。
だからあれですよ、それを残せてる人がこういう展示になるってことなんですよ、きっと。
逆説的にね。そういうことかね。
うんうん、残せるような人が。だってテーブルについてもちょっとこだわったりとか、ニトリのテーブルにしてもちょっとね、掘ったりとか、なんかそういう人ことしてる人たちが展示になるんですよ、うん、きっと。
だ堤恭平さんってこの前お亡くなりになりましたけど、はいはいはい、うん、あの方なんかほとんどこう、何、語ったりとか、文章寄せたりとかしなかった人なん
ですね。プライベートとかもね。
基本的な作曲だけを、そうしてて、写真なんかもあんま載せないでほしいっていう方だったらしいんですけど、うん、だそういう風な意味ではさ、堤恭平は語る要素が非常に少ないわけですよ。
まあいろんな人のつながりとかで語られることもあるだろうし、からやっぱ当然ね残してる曲っていうのがだけでも十分に展示する内容になってるんですかね。そ
うそう、だから作品が私だっていうふうなことなんだなと思うと、うんうんうん、まあ、それはすごく潔くもあるけれど、
うん、
そういうふうな選択もあるのかなと思いつつ、ね、やっぱりでもこうなんかね人柄を知るっていうことなんかなんだろうねよくわかんないんだけど、やっぱそれがあることで面白みが出てくるっていうのもあったりして、
うん、
まあ、裏腹だなという話ではあるんですけどね、
うんうん、はい、どうです、他大丈夫ですか、ポンさん、補足などなど
大丈夫、
お、大丈夫。大丈夫だった。ありがとうございます。種ラジは、ポッドキャスターノートなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また、あなたが気になっている種の話、あなたですよ。番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひぜひ送ってください。それでは、種ラジ今週の一曲ということで、僕の方からですね、うん、毎回いい意味で予想を裏切ってくるシンガーソングライターということで、あの独特のテイストはありつつで特徴的な声質、ものすごく高音の特徴的な声質でありつつ、なんかなんて言うんだろうな、あこう来たかみたいな、で曲中でもこういう風な展開をしてくるかっていうことでずっと感動してさせてくれている結構若いです、20代前半ぐらいかな、君島大空さんというシンガーソングライター、うん、今いろいろなバンドのサポートとかにも入ってるし、ご本人もいろんな人とコラボではないけど一緒に演奏したりとかもしているような人です。で本人は弾き語りをもともとずっとやってたんだけど、途中からいろいろとバンド編成みたいなものも組み合わせるようになって、そのバンドメンバーには今一番注目されてると言っても過言ではない石若俊さんというねドラマーの方が入っていたりとか、ポンさんも知ってるであろうキングヌーというねバンドのベースの新井和樹さんであるとか、ぬわーんって言ってる、あとは僕大好きな中村佳穂さんというね、こちらもシンガーソングライターのバンドにいる西田修太さんという方々が今回の新しい曲にも参加しておりまして、なかなかこれまたヘッドホンとかで聞くとゴワーンでやられるような感じの曲でございます。ライブとかね見に行くとまたこれも良かったりするので、よかったら気に入ったら行ってみてください。君島大空さんで少子でございます。ありがとうございます。では、タネメガネは以上でございます。今週もありがとうございました。お相手はオレンジと、
そうですね。お気に入りのコートを着て街に出かけていきたいな。ポンでした。
タネラジ、また。